この番組はドッグベリーの提供でお送りいたします。
3、2、1、
ドッグベリーのドブラジ
こんにちは、こんばんは、おはようございます。
おはようございます。
はい、ドッグベリーのドブラジ第2回目ということで、
はい、まさかね、こんな日が来るとは思っていませんでした。
ね、
よかったですね。
よかったね。あの、今日は普通テンションでお送りしたいと思います。はい、司会進行中心の川上一子です。
はい、アシスタントマスコットの高谷パグです。
マスコットです。可愛ってください。
可愛くいきます。
うん、パグだからパグ。
ワンワンって感じで、はい。
ね、ワンワンって感じでね。パグニートはもうね。
はい、
1ヶ月経ってないんだよね。
はい、
ね、
実はそうですね、ここは札幌なんですけれども、私今里帰り中ですね。
里帰り中ですね。
はい、その前にこの川上さんが東京に来ておりましたので、
はい、東京に、
東京でも会わせていただきました。
はい、そんなこんなで仲良しです、はい、
仲良しです
、はい、ドメのさ、ラジオ聞いた人からなんか仲良しっぽいっていうね。
なんかつむまじい、
違
う、そうそうそうそうそうそう、それ
。つむまじいと言われてね。
はい。
もう本当に長い、だって結構パグニートのね付き合いも長い
もんね。長くなりましたね。長い長い。
なんか私がこういうの始めた時にアタックしたんだよね。
そうだった。
片思いでした。片思いでした。
すでにテンションがすごい上がってきましたよ。上がってきました。今回はシックにクールに行きたいと思います。はい。
あの川上ちのかっこいい。
はい。はい。
CM 行きましょうか。
もうですか。はい、わかりました。
行くよ。
はい、
はい、それでは CM の後は教えてドベのコーナーです。
魔法が存在する世界、その中にイシュルドゥ大国という大地の精霊に守護されし王国があった。
君たちが耳にするのはその国を舞台にした小さな小さな物語たち。
ありがとう、ゾラ。嬉しい。
どうしよう。どうしたらいいんだろう。どうして、私は何もできないの。無力だよ。こんなんで魔法使いだなんて。私、最低だ。
よくお聞きなさいな。
さっさと、
海賊が、この城に侵入しました
わ。しないで。あなたには光があります。
諦めたりなんかしない。逃げないんだから。
ねえ、魔法を見せてあげようか。
友情と絶望、希望と
落胆、
二つの物語のつながり、その間には強い絆が存在した。
このイシュルドゥ大国の別名、それはドッグベリープレゼンツ紅の大地。2005年春公開。
はい、 CM を開けまして、
はい、開けました。
実はこの CM ドーベラージだけの公開ということになりましてね、はい、
オリジナルの CM になります。
はい、これ CM 今公開されている紅の大地の CM1 のね、はい、オツだね、
はい、あー痛い痛い痛い痛い痛いそう、オツなんですね。
やっぱり最後がちょっと詰まってる感じするもんね。
そうなんです、うん、ちょっと音に合わせて、音楽に合わせるとちょっとボイスの方がね、つまつまになってしまったので、うん、ボツにして。
いやー、これすごい好きだったんだけど、顔髪、ぶっちゃけね、今公開されてるやつよりこっちが好きなんだけど
私もこっちの方が音楽的にはこうまとまりがあったんですけど
ね、ドーン、最後のドーン
ドーンドーン
ドーンドーンがいい
あれが良かったですが、
そうですね、
はい、これはドベのみのね、ドベラジのみの放送となります。
はい、そのわけでお楽しみいただけましたでしょうか、はい、うん、今日も口が回らないぞ、
はい、
はい、そんなわけで、教えてドベのコーナーです。
はい、
このコーナーあれだね、
あれですよ、何なんだい
前回とさ、前回やった時は続くと思ってなかった、はいは
い、そうなんです。だからこんなね、適当なコーナー名で
ねえねえね
なってしまいましたけれども、
これも私たちらしいということでですね、
はい、
今回の教えてドベのコーナーはですね、
はい、
実はなんと先日、
はい、
協力いただいてるキャストさんと、あと S 様にですね、はい、ドベからアンケートを
はい、取らせていただきました。しました
ね、はい、回答いただきました。
はい、
今回回答いただいたのは、純不動に名前を紹介すると、
はい、
広田匠さん、
はい、
池田翔さん、
はい、
水月圭さん、マギアアザナさん、片岡美智香さん、まめこさん、りょうさん、ひいらぎしずくさん、アリアさん、つおはるかさん、あとは琴葉みのるさん、朝倉きりさん、あと絵師のりんどうさんになります。
すありがとうございます。
はい、はい、そんなわけで、まあ
はいはい、
アンケートの内容なんですけれども、は
い、どんなことを聞いたかというとですね、
うん、
お願いします。
私が読むの？
どんなこと？
はい、役について、
はい、
担当の役についてどう思うか、
はい、
あと好きなキャラクター、
はい、
その理由も実は書いていただいてます、
はい、
それと今後のドクベリーに企画してほしいお話、はい、お話ですね、どんなことやら、
はい、
はいはい、そしてこれはね、私たちが聞きたかっただけなんですけども、
はい、
ドクベリーについての印象、
はい、
いろいろいただきましたね、
はい、ありがたいことでございます。
あとはどこら辺がおすすめかを、
はい、
まとめていただきました。
はいはいはい、はい、
そのわけで、これちょっと人数が多いので、
はい、
前編後編ということで第2回第3回のラジオとでですね、
はい、分けさせてね、いただこうと思っております。
やりました。はい、そのわけでどんどんいきましょうかね。今回は人気投票と、はい、あとどこがおすすめかを答えていただきたいと思います。
はい、そうですね、
はい、じゃあまず
そうですね、
はい、
人気投票から、そうですね、うん、好きなキャラクター、はい、行きましょうか。
はい、どんな結果になったんですかね、高谷さん。
あ、私、なんとですね、応募されていた時の状況としましては、ミラーアークがすごい人気だったんですよね。
ね、人気だったよね。
はい、そうなんですが、うん、今回キャスト様に、お話を伺ったところ、なんとガイアが第1位ということで。
予想外だね。
はい。
だってアークだと思った
の。私はミラさんだと思ったんですけどね。
二人とも外れたね。
ガイアが 30.8%
おーすごい、
いただきました。
はい、ガイアおめでとう、リョウさんおめでとう。
はい、ガイアなんですけどね、
はいはい、
こちら、はい、リンドウさん、エッジのリンドウさんからは、
はい、
理由は海賊なんですけど、いい人っぽくてまっすぐで一途でかっこいいというのが、はい、コメントでいただいております。
かっこいいじゃん。なんで作ったのは私だから、
そう、うん、お母さんみたいなもんだからね。
はい、あとは何かありました？
ガイアはやっぱガイアはすごいかっこいいとか、
うんうん、
その番外編も出るので、
うんうん、
その辺で広がっていく感じがいいっていう、ね、とことが多かったですね。
あれですね、番外編もも
う
読んでしまったので多分番外編も含んだ感じで、
そうですね、
トータルでガイアはね、
うん、美味しいキャラクターでございます。
美味しいキャラクターでございますよ。
はい、で第2位第3位が同率でミラとアークですね。
はい、はい、ここら辺は私たちの予想、
はい、23.1% の方が、
はい、はいはい、どんなコメントはこちらはありましたかね。
ね、
はいはいはい、
ですね、
ですね、頑張ってほら考え
ちゃう、はい、アークは、うん、これはアリアさんですね。アリアさんのコメントとしては、やんちゃっ子というか、無邪気な子、もうこういうのが大好きだそうで、はい、
ガレードキャラ言ってるからやりやすいキャラ、
うん、可愛いんだよね。
いや、また池田さんのね、
そうなの、
笑っちゃいます、笑っちゃいます、
うん、いいんですよ
ね、可愛いもんね。
でミラなんですけれども、うんうん、
はい、
ミラはこちらはですね、ソハルカさんの方からは、
はい、
良きライバルで、時には優しく時には厳しく、
うん、
そんな彼女とリディの関係が羨ましいですと、
まあ、
そんなことでミラが一番好きですというコメントをいただいております。
ありがとうございます。
はい、
ハルルンなろ、そんな関係に。ここで告白しとこう。
うんうん、はいはいはい、
はいはい、そんなわけで、
はい、
たくさんコメントいただきましたね。
はい、いただきました。
は
い、
次は
トルテ姫ですね。
おーお
ー、15.4%。トルテ姫ですね。
はいはい、トルテはどんな感じの言葉が？
トルテはですね。
うん。出てくるか。
片岡さんからいただきました。
おー、やったね。
はい、優しく優雅な彼女に激萌えです。
おお、激ですよ。激萌えだけじゃなくて激萌え。
激萌えです。かなり。
かなりお気に入りということで、ね、
そうですね、いただいております。
ありがとうございます。その他好きなキャラもちょこちょこと、
そうですね、
いろいろいただ
いて、皆さん一応2つとか3つとか書いてくださる方もいたんですが、ちょっと集計の都合上ですね、一番最初に書いてくださった名前を集計させていただきました。
そういうオチだった
んです。そういうオチなんですよね。
もしかしたら順位が変わってたかも、
そうなん
ですよ、知らないね。
なんか大体みんな全員可愛いので大好きですと、選びたいですって。もうりょうさんなんて、
お、何書いたの？
リディもミラもトルテも全員可愛いのでみんなさらいたいです。
さらって
一 チゴもさらってください。りょうさんお願いします。そんなわけでね、あと一つね、はてなはてなさん、謎さんですね。
あ、謎さんね。
うん。謎さんも、好きですと言ってくださった方もおります。
はい。
7.7% ですね。うん、これはマギアあざなさんなんですが、もうストレートにこう、不思議さに惹かれました。
不思議
確かにこう、ネタバレ満載でね、あんまり喋れないキャラクターではあるんですけれども。
私口開いたらバレそうだもん。
ですね、そんな不思議さに惹かれたということです、
はい、ありがたいことですね。テトラはもうタイトルからして不思議だからね、は
い、みんなとても言いづらいかもしれないけどね、うん、
失礼しました。
でもすごいインパクトがあると評判でございますよ。
それは評判なのかどうかっていう方向に行っちゃうけれども、
はい、
はい、そんなこんなで人気投票でございました。
はい、
次はですね、
はいはい、
どこら辺がおすすめか、ちょっと人数が多いので今回は優しさの雫を担当していただいているキャスト様と、
はい、
あと番外編の遥かなる大地の海のキャストさんと、
うん、
あとは越智の林道さんのコメントをいただきたいと思います。
はい、
はい、
はい、はい、誰からいきますか。
どうしようね、やっぱり主人公のね、はい、広尾匠さんから、
はい、
言っていただきますかね。はい、はい、
おすすめか一言、ある作品のキャラが他の作品にちょっと顔を出していたりとか、そういう遊び心を感じる演出が好きで見かけると嬉しくなるんですが、紅の大地は同じ世界の中で作品がリンクし合ってて、それが伏線になっていたりすごく面白いです。紅の大地のいろんなところにみんながいるので、ただ聞くだけじゃなく、探したり見つけ出したりして何度も聞いて楽しんでもらえる作品になると思います、とのことです。
素晴らしいね。
はい、
ディズニーのようにミッキーを探して歩くぐらいのね。
そうです、そんな感じでね、
聞いていただきたいと思いますよ。
はい、
ありがとうございました。続いてアークをやっていただいている池田翔さんに行きたいと思いますけれども、
はい、はい、豪華なキャストのところ、そして2つの話がリンクしているところがおすすめです、
うん、
あっと驚いていただけるような、そんな紅の大地をよろしくお願いいたします、とのことです。
あ、やっぱりあのお話がリンクしているところがね、
はい、
あ、ネタバレかいこれ。
いやいやいやいやいや、まあね、同じ紅の大地ということでですね、
そうですね、
どこら辺がリンクしてるんだろうなんて考えていただくといいんじゃないかな。
後から聞き直しちゃったりしてね、
そうそうそうそう、
ここはこういうことがあったんだ、まさかね、そうそうそう、まさかみたいなね。そういうのでやっていただきたいと、聞いていただきたいと思います。
はい、はい、
完成が楽しみですね。
はい、
そんなこんなで、次は水月健さんから、
はい、
コメントいただきます。
いただきまし、
はい、
た、ストーリー、はい、キャスト、編集、すべておすすめ、
おすすめ、
はい、優しい気持ちになれるお話です。ぜひ聞きに来てくださいね、とのことです。
可愛らしくね、
はい、
バグニーの言い方が優しく
ちゃう。イエーイ、いいんです、はいはいはい、はい、
今日は焼き焼きでも何でもないですからね、
普通なんですよ、
テンションですからね、
はい、
あのパグにはただリアルゴールド
そうまた飲ませていただいております。
今日も頑張ってますよ、はい、はい、そのわけで続いてマギアズノさん、
はい、
コメント
です、はいはいはいはい
はい、
はい、つないで、はい、つないで、
つなぐの、
はい、ありました。はい、テトラワルシャートゥラカッタの、
うん、
謎さん、ハテナハテナのハテナさんのね、ラストのシーンがとても好きです、
う
ん、回り回る不思議なシーン、この不思議さがてんてんてん
ということで、お楽しみ
ですね、お楽しみにしてほしいということですね。
テトラはね、
はい、
もう回って回って回ってだからね。
あまり言えないので私何とも言えませんけれども、すごいなんか聞いたらもう一回聞きたくなると思います、絶対テトラ
は。ああ、嬉しいね、うん、聞いてくれると聞いてほしいね、むしろね、
うん、多分聞かなきゃ、ああそうだったんだっていうのがまた二度こう二度紙で美味しいと思います。そうそう、
やっぱ一度はちょっと普通に聞いてもらって、二度目は楽しんで、はい、
う
ん、
そうですね、
うんうん、何かを探す気持ち、
またね、発見すると思います、
ね、
そういうところはね、
はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。
はい、
はい、次は番外編のはるかを担当していただいてます。
はい、
朝倉きりちゃんのコメント、はい、言いますか。
ちょっと疲れてきましたよ、はい、川上さん大丈夫ですか。はい、朝倉さんからは、
はい、
2人とも、とても編集がお上手なので、ストーリーはもちろんのこと、どんな風に編集でそれが飾られているのかが見どころだと思います。重ねられたセリフやエコーなどの使い方、BGM に至るまで細かい演出から見えてくる様々な表現を感じることも、ドラマ世界を味わうのに一役買ってくれるのではないでしょうかと。なんか企画者の立場から一言みたいな感じで出しまいましたけど、
なんだこれは、すごいコメントをいただいて、
編集の方からもちょっと楽しんでいただきたいと、
そうだね、
そういうコメントなんですね、
はい、私たち頑張りますので、皆さん
頑張ります、
編集の方もね、 楽しみにしていただいてる、いただいてくださる、あんなもう分かんなくなってきた、やってくださるとは、はい、幸いです。
はい、
はいはい、引き続き、琴葉みのるさんからのコメントお願いします。
はい、琴葉さんは、
おいおい。
二つの物語がどう動いていくか楽しみにしていてくださいという感じでしょうか。それぞれの物語を堪能した後、二つの物語が世界観だけではなくお話としてつながる番外編が一番のチェックポイントだと思っております。両世界のキャラクターの共演ですしね。何はともあれ素敵なものが企画者様の手によって皆様のもとに届くと思っております。
はい、どうもありがとうございます。
皆さん本当ありがたいね、一言いただいちゃいました。
素晴らしい一言でした。
はい、
あれ
あれあれ、
もうなんか紙を置いてる人が一人いるんだけど、進行紙を、うん、そしてね、はい、最後に絵師のリンドさんからコメントをねいただきたいんですけども、もう終わったつもりでいたでしょ、ね、
大丈夫大丈夫ですよ。はい、主人公たちはたくさん悩んだりするんですけど、シリアスすぎず、うん、ハートフルで、
ハートフル、
決して重くならないところが私は好きです。キャラクターがみんな可愛くてちょっぴりキュンとするお話、
はい、
優しいおとぎ話という雰囲気が心地よい、うん、そんな温かな雰囲気を感じつつ素敵なキャラクターの活躍を楽しみに、
はい、
前編聞いてくださったらなと思います。
はい、ありがとうございます。
そのことですよ。
とりあえず前編を聞かないとですね、全貌がわからない。
そうですね、
うん、もうどの話も 見逃せない、聞き逃せない、
聞き逃せないですね、
感じになってますね。
多分もう一回聞きたくなるようには作ってるつもりですよね。
企画者的にはね、
そうそうそう、
そんな感じで2回3回くらいは楽しんでもらいたいなっていう、
そういう感じでは
あるよね。そういう感じではあるよね、
はい、
番外編はだって急遽できたの、
ね、そうですね、やっぱりこれ繋がるのが欲しいよって、
欲しいよみたいなね、
うん、そう無茶ばっかり言って
無茶
ごめんなさいって感じなんですけれども、うん、
でも最初はすごい短編にするつもりだった
んで、ね、そうなんですけどね、
いつの間にかね
長編になっちゃいましたけど、うんうんうん、まあもともとは、
はい、でもこれも川上が長編を作ってしまったからです、すいません。すいませんパグニーの編集を楽しみに、
はい頑張ります、
はい、
はいはいはい、
そのわけでそろそろ CM ですか、
はい、CM の前に CM はあるんですか。
あれ CM なかったっけ。
ないんですよ。
あもう
次はですね、ラジオドラマを予定しております。
はい、これも急遽ね、
はい、私が欲しいなって言ったら作ってくれました。素晴らしい。
作ったのはバグニーなんですけど、
作ってないですよ。欲しいなっていう希望をね出して、
あそうだったっけ、
でこんな感じがいいなって、
こんな感じがいいなって言ったら
魔法の手で全部作ってくれました。
川上がちょちょいのちょいですよ。
はい、作っていただきました。
はい、そのわけで
ラジオドラマですね、
紅の大地につながる
感じです、ね、うんうん、番外編の番外編みたいな、
あーなるほどね、
そんな感じで、
まあ、ちょっと
制作させていただきました。
これもドベラジだけの、
はい、
特別公開となりますんでね、
はい、
どうぞ昨日お聞き逃しのなく、
はい、
もう言えないよ、
うん、それでは
どうぞ。
あ、何やってるんだアコト、そんな汚ねえ赤い本なんか持っちゃって。
お兄ちゃん、あのね、この魔法を使える？
ん？どの魔法？
見ててね。
時を司る精霊よ、我の問いに答え、その歴史を読み覚ませ。
あ、なんだ本から人が。
私を呼びましたか、小さな精霊使いよ。
お前いつの間に時を操る精霊を扱えるようになったんだよ。
父様が精霊使いの頂点に立つ者はいろんな精霊を使えるようにならなければいけないって言ってたから頑張っちゃった。
はあ、お前ってほんと魔法の才能はあるよな。それに比べて俺ってからっきし。
かっこいいからいいんだよ。
容姿はひどくていいから魔法がうまく使えるようになりたいよ。
お兄ちゃんの分もことが魔法使うからいいの。
どういう理屈だよそりゃ。小さな精霊使いよ、私を呼び出して何を知りたかったのですか？
そうだそうだ、この間ね200年前のお話をしてもらったでしょ。今日はそれよりもっともっともっと前のお話をしてほしいの。
200年前より昔の話で、あなたにできるお話。そうですね。では、紅の大地についてお話ししましょうか。
紅の大地？
そう。今から500年前のお話です。この地には、以前紅の大地と呼ばれた、イシルドゥ大国という王国が存在しました。
へえ、そうなんだ。それでそれで？
お話しできるのは、そうですね、あなたと同じ精霊使いの能力を持った少女のお話と、魔法使いになりたいと願った少女のお話、それと、
それと
紅の大地のお話。
それ聞きたい、聞きたいよ。
そうそう、なんで紅の大地って言うんだ。
ではゆっくりお話ししましょうか。
うん。
おい、お前ら。
あ、春兄ちゃん。
母さんが午後の勉強の時間だってお前ら探してたぞ。
られるかな。
まだ紅の大地の話聞いてないのに。
あ、なんだそれ。
あ、精霊さんが
消えてる。
なにバカなこと言ってるんだよ。ほら行くぞ。
はい。
小さな精霊使いよ、このお話はまた今度。
はい、そんなわけで、
はい、
ドラマいかがだったでしょうか。
はい、
ハムニーの編集が効果音が光るところですよ。
また変なとこでこだわって、
最後のところが聞きどころですから。
そうですね、
今回パラパラ見て、
もうあれくっつけましたから一つずつ。
そうそうそう、
手作業でくっつけましたから。
素晴らしい、ハムニー素晴らしい。編集はこうでなきゃ。
はい、
ちょっと私声が低かったんですけども、
な、そうですかね、う
ん、なんかぶっきらぼ
う。まあ、あれはキャラクターということでね。
そうだね、柄が悪かったです。キャラクターでね、
うん、
キャラクターということでごまかそう。
あれは一応未来の話になるんですかね。
とりあえずね、
ね、未来の話という形で、
あれは一応台本は川上が作ったんですけど、手直しでね、ちょっとパグ兄が
ちょいのちょい
やってくれたもんですよ。もうパグ兄がほとんど作ってくれ
た。嘘ですから、それはね。
素晴らしい、
身内褒めてどうですか。はい、ね、はいはいはい、
だからパグ大好きだから。
はいはい、身内褒めはね、本気で照れるのでやりましょう。
あ、そうそうそう。はい、この辺にしときます。
はい、
はい、そのわけでですね、ドベラジ第2回もお別れの時間が近づいてまいりました。
は
い、
第3回の予定もあります、実はね。
そうですね、
次回、
第3回はですね、今回あの教えてドベでですね、
はい、
こちらで公開できなかった質問、あとテトラのキャスト様からのですね、おすすめどころなどを、はい、紹介していきたいと思っております。
あと謎の企画ですね。
謎企画、これはまあね、楽しみにしていただけると、うん、はい、あのパグニーが今から疲れてるんですけども、その
大丈夫です。
謎企画に対して、
はい、
大丈夫でしょうか。
はい、リアルゴールド飲んで頑張ります。
そうだね、2杯目行こう、うん、2杯目組んでこよう。
はい、
はい、
組んでこよう。はい、
そんなこんなんで、今回も聞いてくださってどうも
ありがとうございました。
ドベはたくさんの方にですね、応募していただきまして、皆さんに応援されて支えていただいてもらいまして、楽しく楽しくやっておりますよ。
はい。
なんで笑うの。
いえいえいえ、
いや普通テンションでもいいですよ。
うん、
じゃあ皆さん
引く、
はい、皆さん、
あ、
か。
まあいいや、次回の魔装。
え、何それ、超気になる終わり方じゃない。ちょっとリスナーさんに不親切だよ。
うんうん、あの、いいです。
いいの。
いいんです。次回
言います。あの、次回お楽しみにということで、
はい、
パグリンがあーって言ったら忘れないようにあーってそんなこんなで、
はい、
次回もまたお会いいたしましょう。
はい、
あなたのお耳のお相手はドッグベリーの川上いちごと、
アシスタントマスコットの高谷パグでした。
この番組はドッグベリーの提供でお送りいたしました。